見えてきた本性。ねえ、平気？ちょっと聞いたんだけどさ、まだ英子ちゃんと連絡取れないんだよね。心配だよね。だけど警察に任せるしかないよ。
私は落胆する彼を元気づける。彼氏だったのだから、突然連絡が取れなくなった英子を心配するのは当然だ。でも彼は知らない。英子が他の男とセックスをしていたこと、そして薬までやって、さらにそれを広めていたこと。騙されていた彼は何も知らない。本当にかわいそう。
あのさ、私前は売りやってたでしょ。だからそういうつながりから情報が入ってくるんだけど、英子って実は裏で売りやってたっぽいんだよね。私もつい最近知ってびっくりしたんだ。英子ってそんなことするタイプじゃないって思ってたから、意外っていうか信じられない。しかも、ごめん、今はこんな話するのは良くないよね。え？やめておいた方がいいよ。やっぱり噂だし、きっと聞いて後悔するし。本当にいいの？それじゃあ。
それから数日後、麻薬売買をしていた英子のグループが警察によって摘発された。公には公表されていなかったが、そのグループに英子がいたということを一部の教師がうっかり口を滑らせたことで、彼を含む数人の生徒が知るところとなった。そしてそれは彼の絶望をより色濃いものへと成長させていった。知らなかったとはいえ、自身も援助交際や薬の売買の片棒を担いでいたと考えて恐ろしくなったのだろう。彼はしばらく学校を休んだ。私はそんな彼を見舞うため毎日彼の家へと足を運んだ。彼には心の傷を癒すための支えが必要だった。絶望から救われるための支えが。私は今日も学校を休んだ彼の家へと足を運ぶ。預かっている合鍵で家に入り、部屋の扉をノックする。彼を見ると、昨日と同じようにベッドの上でうなだれていた。私は彼に寄り添うようにベッドに腰を下ろす。
まだ気持ちの整理つかないよね。うん、仕方ないよ。君はさ、責任を感じてる？もし自分が彼女のことに気づけていたら、いなくなる前に何か力になれたんじゃないかって、そう思ってるんだよね。そうやって自分の無力さを悔やんでいるんだよね。君が責任を感じる気持ちはなんとなくわかるよ。でも相手が隠そうとしてることに気づくのってとっても難しいと思う。それに彼氏である君に何も言わなかったってことは知られたくなかったんだよ。 君を裏切り続けて、他の人といろいろしてることを、君には黙っていたかったんだよ。私は、君に援助交際してるとこを見られて、それから君と話すようになって、なんて言うのかな。救われたんだ。心の隙間が埋まったっていうか。援助交際のこと、君が黙っててくれたことは、最初戸惑ったけど、でも、嬉しかった。あの時から、もう、援助交際は一度もしてないよ。君がくれた優しさは、ちゃんと意味がある。それは、彼女にとっても、きっと同じ。だからね、君は無力なんかじゃないよ。
彼が、弱々しく顔を上げる。と目が合って、私は彼を抱き寄せた。彼の顔を抱きかかえて、ゆっくりと頭を撫でる。
君は傷ついちゃっただけ。人一倍優しいから、関係ないことまで。自分のせいだと思い込んで、うん、君は悪くない。それにきっと彼女だって悪くないのかも。あの子も君の優しさに惹かれて好きになって、そして付き合って、うん、だけど自分のしてきたことへの後悔も消えなくて、後悔してるのにやめられなくて、うん、その結果君やこの現実から逃げたくなっただけなのかも。私もね、同じ立場だったから少しわかる気がする。
彼が私の胸元から顔を上げ、こちらを見つめる。救いを求めるような、何かにすがるような眼差し。その瞳に私は微笑む。彼を支えたいと、そう強く望むから。それが恋人としてでなくとも、ただの友達だとしても、これこそが彼が教えてくれた優しさなのだから。彼は翌日から学校に来るようになった。しかしそれと同時に警察による事情聴取が始まった。彼には麻薬売買グループのメンバーである A 子と恋人関係にあったため、共犯者である疑いがかけられていた。薬物検査は問題がなかったものの、援助交際や薬物販売の斡旋を担っていた疑いからか、同じ質問を何度も繰り返されているようだった。それが何日も続くうちに、彼はまた精神的に追い詰められていった。今日も生徒指導室で警察から聴取を受けてきた彼は、肩を落として教室に戻り、力なく椅子に座る。
大丈夫？また同じこと聞かれたの？そっか。君は関わってないはずなのに、かわいそう。
何度も同じことを聞くのは、証言に矛盾がないか、つまり嘘をついていないかを確かめるための方法だと聞いたことがある。つまり疑われている間は何度でも同じことを聞かれる。 そんな状況を知るクラスメイトたちは少しずつ彼と距離を置くようになっていた。共犯だと思ってはいなくても、下手に関わって自分まであらぬ疑いをかけられたくない、そんな気持ちから彼とクラスメイトの距離は離れていった。その孤立が彼の心を余計にすり減らしていく。
警察もクラスの人たちもまるで君を共犯者扱い、ひどいよね。なんかいろいろ変わっちゃったね。少し前は君の周りにはたくさんの友達がいて、可愛い彼女がいて。
私がそこまで言うと、彼は唇をかみしめわなわなと震え始めた。焦点の定まらない目で、変わった、変わってしまったと小さな声でブツブツとつぶやく。私は彼の手を取り静かに握ると、耳元でこうささやいた。
なんでだろうね、誰が悪いんだろうね。君は悪くない、誰も悪くないはずなのにね。誰にでも優しい君がこんな目に遭うのはおかしいよ、絶対におかしい。そうでしょ。
怯えていた彼の瞳の奥に憎しみにも似た光が灯る。彼は突然立ち上がり、周囲のクラスメートを睨みつけ始めた。息を荒げながら目を見開き、周囲のクラスメートを何度も見回した。彼の行動に驚いたクラスメートは動きを止めて身をこわばらせる。やはりおかしいやつだった。こいつも薬をやっていたに違いない。実は怖い人なんだ。そんな無言の悪意が彼を締め上げていく。その光景に彼はうつむき、私に抱きついた。助けて、あいつさえいなければ。騙された、もう誰も信じられない。そんな言葉を繰り返しながら、彼は私の腕の中で静かに泣いていた。
大丈夫だよ、君は悪くない、大丈夫、大丈夫だから。
私は彼を優しく慰めた。教室の真ん中で私に抱きつき泣きじゃくる彼。私はその日、一向に泣き止まない彼と一緒に学校を早退することにした。